ありがとう、作家の本田健です。さあ皆さん、今回もまた、並木義和さんとライブをやっております、はい、イエーイ、はい、たくさんのね、はい、あの方の前で、平日の昼間からこんなにもね、たくさんの方に集まっていただきまして、
う
ん、
ありがたいことです。
さっきあの YouTube ライブの時に暇な人多いですねっていう暴言を吐いてしまい大変失礼しましたが、暇ですと書いてましたけどね、はい、いい、うん、ね、本当にあの嬉しいですよね、うん、はい、さあ、今日のテーマは夏至までにやっていくこと5選ということなんですけど、うん、はい、うん、この回は基本的に並木さんに全部話してもらって、僕はあーってうなずく役になりますので、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、では、うん、夏至までにやっていくこと、はい、5選、最初は、
はい、まずは、まあ、もうこれは耳にタコかもしれませんが、体を整えるですね。結局ね、体ってこれ何度も聞いてるんだけど、実際に自分の体って振り返った時に、やっぱりいまいち調子が上がらないんだよねとか、体調が悪いんだよねって人も多いと思うんです。こういった大きなエネルギーの変化の時っていうのはね、夏至とかっていうのはそういう時に当たるんですけど、だけど体をだから整えていないと、この体に引きずられるんです。つまりめまいがとか、耳鳴りがとか、胃の調子がとか、やっぱりこう調子が悪いと気持ちが落ちるじゃない、どうしてもそれに引っ張られるので、本当は体調が悪くても、すごいシンプルに言うと、体調が悪くても、これと気分とは全然関係がないんだからね。本来。だけど僕たちは、それと紐づいてるって思い込んでいるので、体調が悪いと、不幸とさえ思ったりします。それぐらい、この感情と体っていうのは密接につながっているんだけど、でも、だからこそこの体っていうのはすごい影響力がある。僕たちにとってはね。ものだからこそ、そのいかに健康っていうものに留意していくかっていうのは、こういうエネルギーの変化の時ほど大事になるんですね。で、こういう時って一番何を気をつけるかっていうと、食べるもの、飲むものの、何を食べるかとかっていうことよりも、量を減らすっていうことなのね。特に、本当に腹6分ぐらいにしてもいいです。うん、8分じゃなくて6分ね。で、本当に、あ、ちょっとまだお腹減ってるんじゃないかっていう、減ってるじゃないよ。減ってるんじゃないかぐらいのところでやめておくと、すっごい体調がいいってなるわけ。つまり、エネルギーがすごい動くのね。そうするとね、自分の体の中で、ほら、食べ物って消化するのにすごいエネルギーを食うって聞くでしょ。すごいエネルギーが必要なんだけど、そうすると、エネルギーがないんです。もうエネルギー使っちゃってるんで、その肉体の中で、肉体で、その、食べ物を消化する力が残ってない。で、それがまた消化不良になって、体調不良につながっていくみたいな悪循環になっちゃうので、もう特に食べるもの、飲むものの量を減らしていくっていうのが大事なんですよと。
なるほど。うん、あとよくあの、お風呂に入るっていうのはちょくちょく出てくるじゃないですか。
まあそうですね。
あれもこれ、はい、あの、どうしても僕、ちゃちゃ入れたくなっちゃうんですけど、このお風呂を入るのもいいですよね。
はい、いいです、いいです。だからもうこれ肉体にもう、もろに、直にっていうのか、関わることなので。で、あの、本当にね、あの、好きな人は、お塩と日本酒を入れて入る人もいるじゃないですか。あと、ワイン風呂っていうのを僕、おすすめするんですけど、赤ワイン風呂ね。そう。あれも、その紫っていうエネルギーを通して浄化って起きるんです。だから、赤ワインをドボドボドボドボドボって入れて、まあ、一本入れてちょっと酔っちゃうっていう人は半分ぐらいで、ほら、匂いで酔っちゃう人もいるからね。だから、そのお酒にあんまり弱い人はおすすめじゃないんだけど、ワイン風呂っていうのもすごく良いです。で、あとは、エプソムソルトですよね。あれもすごくいい浄化になるので、あれは霊的な、そのエネルギー的なものも浄化してくれるので、非常に僕はおすすめしてるんですけど、そういうものを日常の中で、ほら、これから夏でしょ？そうすると特に温まるってしなかったりするじゃない？シャワーでシャーって、あの、済ませちゃうっていうのかな。だから、そこでちゃんとそういうことをせずにちゃんと温まる。夏だって普通に冷房で普通は、冷房に当たってたりする人が多いから、そうすると中の方、つまり内臓ですよね。内臓が冷えてるってことってあるんで。だからやっぱり、あの、温まるってことがおすすめなんですね。
はい。うん、これがね、今4分半ぐらいかかりましたので、あと8分で4つなんで、はいはい、半分ぐらいの時間でお願いします。
はい。
はい、2番目、
はい、
はい、心を整える、
心を整える、
はい、はい、
その心を整えるっていうのは、感情、次にね、実はエネルギーを整えるっていうのがあるんですけど、このエネルギーって感情もエネルギーなんで、っていうより全てもエネルギーなんで、全部関わってくることって言えるんですけど、この僕が心を整えるっていうのは、できるだけ心地いいことに触れるっていう意味で言ってるんですね。ね、まあ、恋したわよってよく言うけど、その中でも心地いいっていうのを大事にしてほしいんです。人ってね、心地いい状態になると、心がものすごいバランスされるのね。落ち着くのね。 心地の良さって落ち着きにもつながっていくのね。だから、そのね、心地いいものってなんだろうって、こういった着るものの肌触りっていうのもそれにあたるし、あとは聞く音だよね。音楽もそうだし、または人と話すっていうのだって、で嫌いな人の声聞いてるとさ、ちょっとこう自分の中でね、ざわざわってしたりするじゃない。本当は手放すものなんだけど、でもまあ、ざわざわってするじゃない。だから、そういうものもちゃんとこう、襟分ける、選択するっていうのか。がとても大事になる。だから誰と一緒にいるかっていうことは、こういうエネルギーが大きく動くときっていうのは、いつも以上に気をつけるということです。で食事も、ね、誰と一緒に行くかっていうのが大事ってよく言うように、本当にその選別していく、選択していくっていうことに、変にこう、罪の意識を作らないでやってみてほしいんですね。で、とにかく心地よさを、心地よさを、心地よさをって言って、選んでいくと、心がものすごい整ってこういうことなんだっていうことがわかるので、これをぜひやってください。はい。
心を整えるというときにね、うん、僕はいつもこう舞うところがあって、はい、なんかこう、本当はなんかこう問題があったりだとか、うん、やらなくちゃいけないことに向き合って、うん、気持ち的に荒れるっていうか、ざわざわするけど、うん、それをやらないとダメだっていうときに、うん、それをやると心は整わなくなるじゃないですか、一時的に。
はいはいはいはい、
だからその、なんか整理整頓のために部屋がぐちゃぐちゃになるみたいなのと同じで、うん
はい
心を整える過程で一回ちゃんと向き合うっていうのがいいのか、うん
はい、
それともとりあえずもう蓋しとこみたいな形で、うんうん、とりあえずは触らないようにするのがいいのかっていう意味ではどう思いますか、
うん、全体を通して言うならトータルで言うならっていうのかそれはもう絶対的にいつかは片付けるべきです。なぜならば、ね、ケンさんがおっしゃったようにそこの状態を作っていると常にそこに意識とエネルギーが取られるんですよ。それ自分の中で気づいてるじゃない。あそこに例えばなんかいつも言ってるクローゼットの中に汚れてるものを全部押し込んでで見た目は綺麗だけどその中がぐっちゃぐちゃになってるって自分が一番知ってるからそうこれ無意識レベルで意識とエネルギーを奪われるのね。だからそこは必ず片付けた方がいいです。ただとにかくひとまずその自分の気持ちがざわついているんだったら心地よさを通じて心を整えていくっていうのがこういったそのエネルギーの節目にはとても大事ですよと。はい、
皆さんの部屋を今、うん、並木さんが見ましたよ。もうね、片付け物を、
そうですね。
汚いも突っ込んでるクローゼットがあるのバレましたからね、皆さんね。
はい、はい。
僕のことを言いましたけど。
そう。勝手に見たりしないですかね。はい。
はい、3番目。
はい。で、エネルギーを整える。で、このエネルギーを整えるっていうのはまさに常に言ってる統合と一緒ですね。統合と一緒ですねって統合に通じるものですね。だから、その自分のネガティブな感情というものをそのままにしておかない。で、この統合の仕方っていうのも別に僕のやり方とかっていうふうにこだわる必要も、そして気にする必要もなくて、あなたがやりたいやり方でいいのね。で、一番どうしてもそういったワークとかできませんっていう人は、ただその感情を感じきってしまえばいいっていつも話してます。恐怖が出てきたら、恐怖を止めたりしないの。恐怖を否定もしないの。恐怖に抵抗もしないの。あ、今自分は恐怖を感じているんだな。こんなに怖いんだ。こんなに恐ろしいって思ってたんだって、ただ自分を客観的にこう見てあげる。もしくは、そういう自分を認めて受け入れてあげるっていう意識を持つ。それだけで実は統合が起きるの。途中で止めない。あ、もうこんなことしてる場合じゃないとか、こんな恐怖は嫌とかってやっちゃうと、せっかく出かかっていたものがまたヒュンって引っ込んでしまうのね。でも、感じ尽くしてしまうとそれはスルンって、まあ上に出ていくか下に出ていくかは違いあるかもしれないけど、出ていくんで。だから、これがこのエネルギーを整えるっていうことになります。
はい。そして4番目はエネルギーにオープンになるってことですけど、
はいはい、うん。はい。エネルギーにオープンになるっていうのは、まあ夏至ね、皆さん知ってるように冬至とかっていう、まあ、四節気。ね。その、節目ですよね、エネルギー的な。で、この時には、本当にやっぱり宇宙からエネルギーが大量に流れ込む時なので。で、このエネルギーをちゃんと受け取ることができれば、実は自然に僕たちは変化できるし、進化できるんですね。なので、その、受け皿っていうやつをいかにオープンにしていくかっていうことに心を配ることが、実はこの、今言ったことになるんですけど、オープンになるってことなんですけど、人ってね、その受け取ることっていうことに対して遠慮しがちになる。もしくは遠慮してしまうことってあるのね。例えば、あなたに何かこう、差し上げますとか、くれますとかっていうふうに言ったときに、もちろんさ、これぐらいだったら全然嬉しく、または、抵抗なくもらえるわって、例えばだけど、じゃあ、1万円あげます。って言われた時に、1万円くれるのって。でも、1億円あげますって言われたら、これ、なんか、騙してるとか、わかりますよね。その、受け取るっていうことに対する抵抗ね。まあ、これは極端な言い方だけど、でもね、この受け取ることに対するブロックっていうのは実は僕たちあるんです。で、こうなると、その、せっかく流れてきてあなたの変容を後押ししようとするエネルギーが流れてきても、結果それでブロックすることになっちゃうのね。この受け取ることに対するあなたが持ってるブロックで、流れてくる量っていうのが、せき止められてしまうってことです。そうすると、十分に変化しきれないってことになっちゃうのね。だから、もうとにかくこういうタイミングは特に、もう私は、こう宇宙に向かってね、こう自分のイメージの中で宇宙をイメージして、で、両手を広、 両手を広げて、これで私は無限の豊かさを受け取る。宇宙のエネルギーを 100% 受け取るでもいいです。そして、こう自分の中でさ、その宇宙の豊かさっていうのは、色としたら何色って言って、それがこうエメラルドグリーンでも黄金でもいいんだけど、それを深呼吸しながらわーってこの自分の胸にいっぱい取り入れて、もうパンパンになったらパタンと蓋をするみたいな、そういう意識のトレーニングっていうのをするといいです。う
ん、なるほどね。はい、僕もせっかくですが、このエネルギーをオープンにするっていうのはね、はい、ちょっとお話したいんですけど、うん、エネルギーをオープンにするっていうのは、はい、その、普段の自分に入ってこないような回路を開けとくってことだと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、例えば、はい、その、急に海外から、こう、高校に来てくれないかっていう話が来たりだとか、うん、はい、普段の、こう、エネルギーが閉じてる状態だと、うん、そういうことってなかなか起きないと思うんですよね。はい、例えば、お勤めの人が、いきなり仕事の依頼っていうのは、うん、今の自分の会社の、外からなかなか来ないと思うし、はい、友達が少ない人っていうのはいきなりこう、うん、全然知らない人から急に連絡するってことはないと思うんですよね。
なかなかね。は
い、でも、その、なんかエネルギーオープンになってたら、うんうん、っていうところから、うん、例えば出版社から、はい、その出版しませんかって依頼が来たりだとか、皆さんの人生のこう劇的な次元上昇につながるような、うん、
はい、
そういうふうなものが、やっぱり何年かに一度やってくる時期ってあると思うんですよね。
そうですね。
だからそれに対してオープンでいるってことですよね。
う
ん
う
ん、
で、これは余裕とかスペースっていうふうにも言い換えることができます。余裕を持っておく。ね、スペースを空けておく。つまり、忙しい忙しいっていう意識を持っていると、これはせく、焦るっていうエネルギーなんだけど、これを持っているとスペースを埋めてしまうので、これを手放しておくんです。そうするとスペースが空いて、今ケンさんが言ったようにチャンスがポーンと入ってくる。とか流れがポーンと入ってくる。みたいになります。
はい。さあ、そして最後、5番目、はい、行動する、はい。
そうです。もうこれも何度も耳にタコがです。タコになりますけど、まあ、ここはってこの地球ね、は行動の惑星なので、だから僕たちは肉体を持っているんですね。なので、行動するっていうことを通して、またエネルギーがさらに活性化することになります。で、この活性化するこの流れの中に、この宇宙から流れてくるエネルギーっていうのがぐわーってさらに加わっていくんですよ。加味されていくんですよ。で、もう本当に激流みたいになっていくわけ。うん。最初はちょろちょろちょろっとした流れだったものが、パワフルなエネルギーがドッと流れてくると、この流れにこうやって一緒に巻き込まれていきながら、こう、拡大していくみたいな。大きくなっていくみたいな、膨らんでいくみたいな、そんな風なエネルギーの状態が出来上がっていくんですね。そうすると、このエネルギーがまた僕たちの体を通して、この自分の現実というものを想像し始めるので、そうするとものすごい大きな変化を体験するっていう現実になり変わっていくんですよね。
はい、というわけで、はい、あっという間の一日でしたが、はい、皆さん、夏至までに間に合って。
そうです。ね、体を整えてすごい時間使っちゃった。
はい。まあ、はい、一番大事ということで、
はい。はい。でも一番大事です。はい、もう体調崩してる人いっぱいいるので、はい。
お風呂に入りましょう、皆さん。
そうですよ。
はい。ということで、はい、最後皆さんと一緒にやりましょうか、はい。
そうですね。じゃあ皆さん、せーの。ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。
バイナラ。ありがとうございました。
動画を視聴していただいてありがとうございました。この度、ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ。この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く。この回路ができてくると、どんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては、毎週1行でもいい。書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は、一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、すごく癒しの効果にもなりますし、気分がスッキリすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。